何を隠そう。1月12日、収録と配信という形で、まあ、今作業を始めたわけですが、12日、翌週、翌々週の26日っていう次回配信の土曜日がですね、フォーチュンアテリアル発売した次の日だと、とうとうここまで来ました。長かったんだか短かったんだかみたいなことをちょっとまあ考えたんですがっていうことを番組が始まる前の前振りで喋ってどうするんだっていうことなんで、とりあえず中身の方行ってみたいと思います。オーガスト総局海賊版8月の土鍋。すいません。切ったはずなのに、また入れてから喋りました。改めまして、皆さんおはようございます。オーガスト放送局海賊版8月の動画で配信第23回。収録日1月12日、パーソナリティオーリクルはじめでお送りいたしますが、ですね、今回が、まあ、先ほども話した通り、次回は発売された次の日なので、発売前最後っていうのは今回ですね。とうとう、こんなところまで、思えば、10ヶ月ぐらい、3月に始めて、4、5、6、7、8、9、10、11、12の1だよね。10ヶ月ね。大変何をこんなに喋ってたんだろう、僕は。まあ、なんか長々と続けてまいりましたが、まあ、次回、そうだな、次回はね、要は超高速フォーチュンアテリアルニュースっていうコーナーをいつまでやってようかって問題があるわけですが、とりあえずいいや、タイトルコール行きましょう。超高速フォーチュンアテリアルニュースっていうタイトルが、まあ、次回までかな。だからどっちにしても次回までだと思うんですよね。次回にはもう出てるわけなので、出てないから何でも好き放題言っていいんだぜっていう時期に関しては、まあ、最大長く猶予をとっても、まあ次回で終わっちゃうと。いう、まあ、そういう意味では本当に出てないっていうタイミングの話で言うと、厳密に言うと今回が最後の、超高速フォーチュンアテリアルニュースの、まず一発目本件。1月11日更新フォーチュンアテリアルマスターアップしました。フォーチュンアテリアルが無事マスターアップいたしました。発売日1月25日となりますと。どうぞよろしくお願いいたしますと。はるか昔に使ったファンファーレをちょっと使ってみたりとかしてですね。まあ、出ますよと。出ますよとっていうかまあ、オーガストって基本的にその、なんて言うんですか、延期しますとかっていう話とは、なんて言うんだろうな、そういう不安感とは最も縁の遠い、まあソフトハウスではあったわけですが、まあ今回も公約通り、1月25日に出すよって言って、今マスターアップで1月25日にちゃんと出るよと。いう感じのことですね。いやーよかったよかった。まあこれで、そうなんで、だから、二月伸びましたとかって言われると、この超高速フォーチュンアテリアルニュースが終わらないままどんどんどんどん続いていくっていう事態があり得たんですが、まあ動かすとそういうことないんで、まあ、超高速フォーチュンアテリアルニュースっていうコーナーがどうなるかはわかりませんが、少なくとも次回以降は別に超高速ではなくなるという形の、まあ、モディファイは必要だろうな、という感じのことは今ちょっと考えつつなんですが、なぜか大好評行ってきましたシリーズ。まず、夏の木さん。折倉さんおはようございます。夏の木です。少々前の情報です。体験版公開、コミケなどイベント盛りだくさんですっかり忘れてましたが、コンプティーフで連載中の漫画で、ついに泣く子も大泣きする恐怖のあれが公開されましたね。画像参照、コンプティーフ1月号よりって、これ1月号スキャンされた画像が届いてるんだけどさ、吹きシールの画像っていうのが、これどうしようかな、サイトに貼ったらまずいかな。ペタシ、おでこにシールを貼られた。慌てて剥がす。見たこともないほどひどいシールだった。不気味な絵の上から呪われそうな字で風紀と書かれている。呪われるよね、このシール確かに。 で、これをですね、驚くべきは、マーカーか何かの、要するに、いきなりその、下書きとか何もなく、多分だけど、下書きとか何もなく、マーカーみたいなその扱いづらい素材を使って、奏が手でグリグリ書いてるっていう風シールが、これっていうことは、奏もしかして、すごく絵の才能あるんじゃないだろうかっていうことを、ちょっとこの風シール見てると思うわけですが、さすがにね、この見たこともないほどひどいシール具合は、すごいです、これ。このシール。いやー、皆さんに お見せできないのが残念だな。ということで、そうだな、今ご覧になってない方は、コンプティークの1月号を今から探すか、そうでなければ、まあ、単行本になるか、なるんじゃないかなと思うので、まあ、単行本をお持ちくださいという形で、僕はスキャンされてるこの風紀シールを見ながらガクガクブルブル。こんなもの貼られた日には生きていけない。これが10枚手元に集まってるところとか想像したくないよね。そういう感じで、とうとう、ついに、風紀シールの絵柄が、まあこれが本当に風紀シールかどうかはわかりませんが、まあ絵柄が公開されましたと。で、なぜかはよくわからないんですけど、この画像をスキャンするときパソコンが2回もフリーズしましたって言ったからさ。まずいじゃねえの、やっぱりこれ。その PC 壊れたりとかしてないですよね。大丈夫ですよね。夏巻さん自身が全員原因不明の高熱を出して倒れてるとかそういうことないですよね。大丈夫ですよね、本当に。まあそういうことで風紀シールでしたと。で、玉津島に行ってきました。コーナー名、コーナー名って書いてあるの。玉津島に行ってきました。どうやら皆さん行ってらっしゃるようなので、周知館学院行ってきました。このラジオのバックナンバーを持って何を余計なことをしてるんだよ。いろいろあったんですけど、とりあえず会長さんが全校放送で流したいって言ってましたけど、どうしますか。流してどうするんだ、むしろ。考える会長も少し。失礼しましたということで、夏の日。バックナンバー持ってとかさ。別に持ってかなくてもインターネットで、全世界公開なんで持ってかなくてもあるっちゃあるんだけど、そうそう。この間コミックマーケット、あれは73でしたっけ？コミックマーケット73でですね、例の、まあ、お父さんと呼ばれる別館校さんのところへ、僕の知り合いの同人作家数人が挨拶に行ってまいりまして。また、花さんが余計なこと聞いてきたらしくて、その、ポッドキャストってものがあるらしいと。つきましては、お父さんご存知ですかって聞いたら知らなかったそうです。この番組のことそのものについてはですね、まあ、あんまり知られて、内部的には知られてなかったので、よかったよかったと。まあ、そう、聞きに行った、ファナさんはほら、役に立たないオーガスト対策で、こう、全オーガスト的に有名な方なので、まあ、彼が有名なのはいいんですが、まあ、こっちが知られてないのは、それはそれでラッキーなことということで、まあ、これからも好き放題やっていければな、と思いますと。で、次。こちら、はじめましての星なしさん。はじめまして、折倉さん、星なしと申します。いつも楽しく拝聴しております。早速ですが、たった今、玉津島出張から帰ってきました。仕事は周知館学院内のネットワーク整備。数時間で完了の見通しでしたので、一泊二日の旅行気分で出かけましたと。玉津半島さなたの玉津南駅で下車、かっこして運悪く、玉津島行きが行ったばかりだったのです。うん。で、タクシーで周知館学院に向かいました。そうそう、タクシー乗り場で気づいたのですが、客待ちしているタクシーの多くは、先導交通と闘技タクシーでしたが、クゼタクシーという個人タクシーも停車してました。ひょっとしたら、キリハのお父さんだったのかもしれません。途中、出前寿司の配達をしている塚さくんらしき人とすれ違ったりしながら学院に到着。今回は、改正の増強ということで、作業は物の2時間程度で完了。職員室に行き、シスターマイケに報告したところ、確認したいとのことで、シスター監修のもとデモ実施することになりました。シスターと共に PC ルームに到着すると、PC ルームっていうのがあるんだ。ちょうど中から生徒会長が出てきて、丁寧にお辞儀されました。早速、接続確認用に使っていた PC でブラウザを起動しました。 本来なら確認時に使用した地球の入りの動画が表示されるはずだったのですが、そこに表示されたのは無修正の口にするのこともはばかりならぬエロ画像でした。ここから記憶がありません。お前らはまいかないか。目が覚めると病院の一室でした。軽い脳震盪で全治2日とのことでした。これは推測ですが、ブラウザのホームページが生徒会長にすげ替えられ、ハレンチ画像に激高したシッサーにフライパンでマジ殴りされたのだと思います。今朝になってようやく退院許可が下りて帰ってきたのですが、未だに一つ納得いかないことがあります。シッサーマイキは、あの状況でなぜフライパンを所持していたのでしょうか。それでは、まだ後頭部がズキズキするのでこれで失礼します。どうしても、落ち要因というか、とりあえず、ものすごいこととか、想像を絶することが起きて、なんかいろいろ起きて、とりあえず、落ちはシスターマイケっていうパターンが一つ。なんか確率仕掛けてるような、そうでないような、感もありますが、そうか。で、これも生徒会長の差し金なので、結局ね。すごいな、先導交通と闘技タクシーが多いって本当っすか、山口の西田。クゼタクシーっていう小宅があるらしいんですけど、どうすか、そこいらへん。ということで、山口の西さん。おはようございます、鳥倉はじめ様。山口の西と申します。今回少し長い滞在ですので、再び学院以外の事業所を調べてみました。多摩総合病院。島内最大の病院で救急指定。内科外科のほか13診療科目。塩見医科大学や、なんだこれ、明慶大学医学部とのつながりがあるってことかな、周知館学院の学校医はここにお願いしている。ああ、まあ、それはそうだろうな。多摩津エネルギーサービス、塩見ガスの子会社で、多摩津島内のプロパンガスや石油販売を行っている。ちなみに塩見ガスは、塩見市内とその周辺に都市ガスの供給を行っている。あ、都市ガスなんだ。大橋開通後に都市ガスが整備されたため、はいはいはい。まだまだ普及率が低く、プロパン使用の家庭が多い。周知館学院にガスや灯油などを納入している。塩見ガスの検針や回線なども受託している。うんうん。塩見、なんだこれ。塩見農協多摩津島支所か。以前は単独で、多摩津島農協であったが、組合員の減少などから市内の農協を括弧して、塩見中央、塩見北、塩見東部と合併、農機自動車センターも併設、稲作の他に、花木、花木、花木か。花木が生産の主体であったが、大橋開通後は野菜類をメインにシフトしつつある。農協直売所では新鮮な野菜類が鹿より安く購入できる。うんうん。多摩津島郵便局、多摩津島内を配達区域としている、総務郵便貯金保険の参加で構成、毎日学院へ周配営業を行っている。で、塩見汽船、塩見市周辺の離島、航路を運行している。あ、フェリーあるんだ、本当に。大橋開通前は、経営が危惧されていたが、大橋の通行料金の高さから予想よりも利用者台数があり、各種経営動力により維持されている。昨春か。まあ、昨年春からは、行政改革の関係で、市営航路を譲渡されている。とりあえずこのくらいで。前回話題になりましたフェリー、どうやらあるらしいですね。ところで、先導交通と闘技タクシーが多かったとか、クゼタクシーっていう個人タクシーが停車してましたとかのあたりはどうなんでしょう。あと、ネットワークインフラ。なんか、星野さんが整備に行ったらしいですが、多摩津島ってどれぐらいの速度が出るの？ブロードバンド関係は。なんかちょっと、そこら辺も知りたいかなと思いました。で、まあ、行ってきました話はここら辺までなんですが、続きまして。俺と大橋。頂戴しまして、カーフさんからメッセージ。おはようございます。フォアテリも発売が近づいてきましたね。そう思うと懐かしくなったので、保存してある第1回を聞き直しました。お疲れ様です。あの時は私が大人キャラはと投稿したんですよね。あれから10ヶ月近く経ちますが。未だにオフィシャルでは紹介してくれません。 シスターマイケさんが雑誌に載ったのは8月でしたが、それから考えてもあまりにも遅すぎます。私もいろいろ言って随分と叩かれたりしましたが、まさかここまで紹介されないとは思いませんでした。1回目の時、折倉さんは、絶望するのはまだ早いと励ましてくれましたが、ここまで来ると最悪の事態すら考えてしまいます。本当に大丈夫なんでしょうか？本当にと。相変わらず切実な家族さんですが、あのね、最悪の事態って何よと、思うわけですよ。最悪の事態っていうのが、例えばだから発売されても、キャラクターの紹介ページがないとかいうことが、どうして最悪なのかが僕には理解できないので聞いてるんですが、最悪の事態って何よと。一番まずいのは、まあ再来週には発売されるその本物のゲームの中で、シスター天池が活躍してないことでしょ？ページがあるかないかなんてどうだっていいじゃん。そんなことは大した問題じゃないよ。それよりも、出たゲームの中でちゃんと活躍できてるかどうかの方が重要でしょ？んなもの。紹介するページのあるなしなんてどうだっていいことじゃん、別に。だから言ってるんで絶望するのはまだ早いって。それはゲーム見てから言うべきことだ。だから、絶望するのはまだ早いっす。もうあと2週間もすれば本物が出てくるんだから、その中でどう扱われてたかを知ってから言うべきことだ、それは。今騒ぐことじゃない。ということで、だってさ、そういう意味で言ったら僕、青戸先生の紹介記事とかすげえ欲しいんですけど、シスターマイケについて今知りたいのは、実は日本語のシスターマイケのフルネームであって、どっちかっていうと教師として何してるとかっていうことが、例えば SS を書きましょうとかっていう話の中で扱いやすいのはどっちかっていうと青戸先生の方なんで、青戸先生のバックボーンはもうちょっと知りたいんですが、それもない。で、ないじゃない。で、紹介ページとかまあ例えばないんだけどさ、まあ、なきゃないで、なんだ、ゲームから得られる情報をこっちで侵略しながら、まあ好きに作っていいことだろうなと。SS 作家としてはそこら辺はそういう風に解釈するので、まあそれはそれでいい。で、それはそれでいいんですよ。だから、立ち絵があるかないかとか、立ち絵はあるわ。要は、なんだ、キャラクターのイベントグラフィックがあるかどうかとか、だって攻略できるキャラクターじゃないんだから、それはまあないだろうと。で、紹介ページがあるなしなんていうことは、メインのキャラクターじゃないんだから、それはさまつなことですよ。それのあるなしなんてどうだってよくて、本当に問題なのは、その人らしい活躍をゲームの中でしてるかどうかでしょ？だからそれはゲーム見なきゃわかんないことじゃん。最悪の事態ってなんだと。そこに、要はオーガストがキャラクターを紹介するページを作ってくれないなんてことは最悪でもなんでもない。一番最悪なのは、だから、今から出てくるゲームの中にシスターマイキーがいないとかいう事態だったら、そら最悪だと思うよ。でも、最悪ってそういうことじゃね？と僕は思うんですが、皆さんいかがでしょうと、いう感じのことを考えております。うん。まあ、メインキャラ、そうだな、9人ぐらいいるんだっけ？野郎を含めると、何人いるんだ？フォーチュンマテリアルの公式サイト。キャラクター。仙道伊織、東儀誠一郎、仙道恵梨香、東儀城、長谷倉豪平、久世桐葉、奏で、春菜、八幡平、司で、今9人か。要は、なんだ、人間関係の中核をなすキャラクターだけで9人いるので それ以外とかっていうものに関して、その情報が出てくるのが遅いのは、まあわかるというかですね、大体普通のエロゲって、出てくる人間ってこの半分ぐらいっていうか、9人って全部で9人じゃねえの、大体。っていう気がちょっとするので、そうだよね、そういう意味でだから今回男性のキャラクター多いですね、やっぱり。今から考えると、その、伊織とか誠一郎とかっていうポジションの人が、こういうレベルでクローズアップされることってあんまないような気がするな。まあ、司みたいなキャラクターが公平の脇にいるっていうのはまあ、いわゆる普通のエロゲンの中にはよくありがちなシチュエーションだと思うんですが、いおりとか誠一郎みたいなポジションがね、こう、これぐらい大きくクローズアップされてるっていうのはまあ面白い、世界を構成する人々っ っていう形で、その俯瞰から見てるとちょっと面白いことだなという感じのことを考えておりますが、まあなんつってもサレーションには出てるからね。そこいら辺のこともここから先はちょっとまあゲーム出てから考えたいなという感じのことを考えておりますということで、はい、まあカーフさんに関してはですね、うん、だから絶望するのはまだ早いということだけまあお伝えできればいいかなと思います。で、まあ毎回恒例 SS の前にですが、前回のカニキスさんの、SS のエントリーに、まあ、ブログ見ていただければ、あるんですが、SS のエントリーにおまけのように書いてあった言葉が、この間気づいたんですが、ちょっと読みますと、新年どうだとか、コミケレポだとか、その辺は、明日以降に回します。ごめんね、うん。とりあえず SS だけ投げておきます。書いたのは俺じゃなくてアークさんなのだけどね。とりあえずエロ同人で急がきゃー。あ、この SS 書いたアークさんの弁明だけ。俺体験版どころかほぼ情報知らないから。大丈夫。みんな最初はそうだった。はい、皆さん、よろしいですか？ポイントはもちろん、書いたのは俺じゃなくてアークさんなのだけどね。お前が書いたんじゃなかったのか。なんか、冬コミの時にその場で聞いた話とそれはなんかだいぶ違わないのか、それは、とかいうことを。まあちょっと思うわけですが、まあそういうさまつなこととは別に、さまつっていうかまあ、書いたアークさんにしてみればさまつじゃないか。まあ前回の SS はどうもアークさんという方が書かれたらしいと。いう、この他にもですね、実は、前回、要は僕が気づいてれば前回紹介されてるはずだったものがいろいろとこぼれてました。ということで、まあこれは前回分ということで一気にいきたいと思います。ですね、これだ。まず、二人きりのパーティーが12月29日、これが宇宙の星の片隅からの果てなの。から、大晦日、結城姉妹と年越しっていう、これがタイトルなのかどうかわからないんですが、ブログのエントリーのタイトルは大晦日、結城姉妹と年越し。でこれは12月31日に、夜空の月を見上げながら。から、008-3 This is 京都、008-4 突撃オタク訪問隠して元旦編、008-5 インテックス大阪へ、これらが3本1月1日で全部、MH デイズメイノハマさん。ということで、1,2,3 本。実はだからですね、まあ前回、前々回から前回にかけてっていうスパンの中で、カニキスさんとこに乗った白の始まるアテリアル以外に、あと3本、3、4、1,2,3,4,5 本あったと。なんでこんなに豊作なんだって話もあるんですが。前回から今回分が、もしかしたらないかと思われてたんですが、本当に出てこなかったら、これを、例えば、そうだな、12月29日の二人きりの、ティーパーティー、宇宙の星の片隅からの果てなの。これだけが前回間に合ってたことにして、残りは今回にすればとりあえず話としては間が持つかなとか思ったんですが、今回分出てきました、恐ろしいことに。二人だけの秘密、1月11日、これも宇宙の星の片隅からの果てなの。フォーチュンアテリアルエッセス、シャープ12、1月12日、これはカニキスの適当ブログさん、今度は自分で書いたっぽいです。から、最後に、フォアテリアイコン式 SS をお姉ちゃんに任せなさいが1月12日、風の目ストライカーズと。いうことで、まあ、余計な小細工しないですんでよかったよかったと。いう感じのことで、まあ今回の3本。次回はだってもう出てるからね、事実上これで、完走しましたっていう話でいいんじゃないかと思ってるんですが、どうでしょう皆さん。ということで、まあ、なんて言うんですか、出てもいない SS が2週に1本以上は必ず、アップロードされ続けるという、恐ろしいチャレンジが、いつからそんなチャレンジを意図してたのかよく知りませんが、とりあえず放送一発目始めたらもう SS あるよっていう垂れ込みが来たところから始まって、今回23回目、23回、とうとう一度も途切れないまま、ここまで、続いてきてしまいました。途中にフォーチュンマテリアルみたいなすごい、おかしい本もあるしね。しかも2冊も。この界隈元気だね、みんな。よかった、よかった。 と、まあ、ちょっとあの、こう、今袖口でこう目頭を押さえながらですね、放送してるわけですが、まあ、そういう形で、まあ、SS に関してはま、全部、そうだな、これで、次回放送するときに新作なかったら、それは負けたんだろうか、勝ったんだろうかっていうところが非常に微妙といえば微妙ではあるので、一応なんていうんですか、もう勝ってるとは思うんですが、より干渉を期すために、あと1回。もう次回以降に関してはね、次回を過ぎてればもう発売後だから、それは発売されてるゲームの SS が上がってくるのは普通のことだから特に紹介はしませんが、まあ次回まではね、まあ、あればあっただけ紹介する趣旨で行きたいかなと思います。で、SS じゃないですが FA ネタということで、先ほどちょっと、俺とオーガストの方で読みました、カーフさんのオータムネイルってサイトで、フォアテリキャラコンっていうのをやってます。で、収録日の15時現在なんですが、エリカとシロが争ってて、ちょっと下に雪丸とキリハが争ってて、その下に奏がいて、春菜とシスターが、同着だと。なんで雪丸こんなに頑張ってるんだ雪丸がキリハと争ってるってことの意味はいまいちわからないんですが。それから大方の下馬評というか責任表とだいぶ違うのが、春菜シスターよりも奏が上にいるっていうところが非常にこう、どうなってるんだろうと。いう、まあ、ちょっと、ドキドキしながら今ちょっと推移を見守っています。で、これがですね、今頃紹介して何なんですが、1月13日いっぱいまで、投票を受け付けてるという仕組みらしいですと。からもう一つ、MH Days っていう、まあ、メイノハマさんのサイトで、まあ、ネットラジオが公開されてるんですが、MH Days Presents メイノハマカズオの、メイノハマカズヒロのなんとかラジオ、フォーチュンアテリアル販売記念号って、これ発売記念号とかだろ、普通。まあいいや、メイノハマカズヒロのなんとかラジオをご愛聴くださりありがとうございます。第7回放送、括弧して1月26日更新分は、フォーチュンアテリアル販売記念号と題し、特別編成でお届けいたします。また、フォーチュンアテリアル販売記念号となりますので、フォーチュンアテリアル販売日であります、1月25日更新でお届けさせていただきます。フォーチュンアテリアルマツダルコーナーを用意しておりますので、皆様からのメッセージをお待ちしておりますと。で、コーナーなんですが、フォーチュンアテリアル販売記念。発売だろ。まあいいや。キャラクター人気投票。その名の通り、あなたはどのキャラが好きなのかを投票形式でお届けしますっていう、だから、キャラクター人気投票がいろんなところでやってるんですね、今ね。から、〇〇に一直線。あなたが夢中になるほど好きになったキャラクターを教えてもらい、その一冊を教えてもらう。例としてエリカに一直線など。から、フォーチュンアテリアル販売記念フリートーキング。あなたがフォーチュンアテリアル制作発表から発売までの間に起こったアクションや秘話などを教えてもらうコーナー。で、メッセージの締め切りは1月25日の17時。配信開始は1月25日23時半を予定しているそうですと。いうことですので、まあ、何かあったら送ってあげてくださいということで、超高速フォーチュンアテリアルニュースでしたと。番組ではフォーチュンアテリアルにまつわる様々な情報っていうのを言うか言うまいか今ちょっと悩んでるんですが。ま、いいや、そういう感じでしたと。で、まあ、こっから先はエンディング枠なんですがっていうところで、ふっとこう録音ソフトを見ると今録音27分とかも喋ってるわけですが実は普通音ないので、まあ、今回は大体これでおしまいと、いう感じでスパッと終わっていきたいかなと思います。いつもの BGM 類なんですが、オープニングはブリリアントアズリで、今流れているのはエンディングでペティフルー、両方ともリリカ SOS さんのアレンジで、ジングルは同じくですが、リリカ SOS さんの、リリカ SOS 作の、アズライトブルーのジングルバージョンから、久しぶりに使いましたが、ファンファーレは自前でした。次回の収録予定なんですが、何度も言ってますが、再三言ってますが、1月26日、発売日の翌日です。 ので、次僕がこれマイクに向かって喋るときにはもうフォーチュンアテリアル出てる。で、メイナホワさんがチャレンジャーだなと思うのは、メイナホワさん、これ出た段階ではまだ中学生なんだよね、確かね。この人、フォーチュンアテリアル発売記念ラジオとか撮ってるんだけど、フォーチュンアテリアル出てもできないんだよ、この人。なんてチャレンジャーなんだろうと思うんだけど。まあそういう感じなので、チャレンジャーなメイナホワさんに、皆さんちょっとメッセージ送ってあげてくださいと。ということで、それではですね、もう次回喋るときには発売されてますと。発売後のフォーチュンアテリアルのパッケージを、握りしめて、皆さん次回お会いいたしましょうということで、オーガスト放送局海賊版8月のダメ配信第23回かな。パーソナリティ、オリクラ初めてお送りいたしました。